皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はお手軽に遊べる上に奥深いゲーム、動物将棋についてお話ししたいと思います。何回か前の回でマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームについてお話ししたんですが、昔からそういうカードゲームとかトランプとか将棋やオセロなどのボードゲームの類が割と好きな方でして、今回はお手軽に短時間で遊べる上に非常に奥が深くて面白い動物将棋というゲームをご紹介したいと思います。動物将棋は将棋の女流棋士の北尾まどかさんという方が考案し、デザインを同じく女流棋士の藤田麻衣子さんが担当されたボードゲームです。普通の将棋の駒って五角形の形をしてて、漢字で駒の名前が書いてあって、すごく男性的というか渋い見た目をしてるんですが、この動物将棋は女流棋士の藤田さんが描かれた動物のイラストがプリントされていて、めちゃくちゃ可愛いですし、女性やお子さんなんかにも親しみやすい見た目をしてるんですよね。見た目150点と言いますか、もうこの時点でこのゲームいいなと思えるビジュアルなんですよね。で、普通の将棋ってハマると面白いんですが、駒は全部で8種類、合計40枚あって、盤面は縦9マス、横9マスの81マスもありますし、細かいルールもいろいろあるので、一から遊び方を覚えようとすると、割とハードル高いと思うんですけど、動物将棋は駒の種類はライオン、ヒヨコ、キリン、ゾウの4種類ですし、盤面も縦4マス、横3マスの計12マスだけなので、普通の将棋に比べると格段にハードルが低いんですよ。この合計12マスの盤面に自分の味方の動物の駒が4つ、相手の駒が4つの合計8匹の動物が置かれた状態でゲームが始まります。ゲームの目的は相手の王様であるライオンを捕まえるか、自分のライオンを相手の陣地の一番奥の段まで進めることで自分のライオンの安全を確保しつつ、いかに早く相手のライオンを捕まえるか、もしくは自分のライオンを相手の陣地に侵入させるか、それを競う2人用の対戦ゲームになります。じゃんけんなんかで先手後手を決めて、先手の人から先に自分の手番を始めます。自分の手番では味方の動物を1体動かすことができて、1体動かし終わったら相手の手番になります。これを繰り返してゲームを進めていくわけですね。4種類の動物の駒の動かし方を簡単に説明すると、ライオンは自分の周囲、縦横斜め好きな方向に1マスだけ動くことができます。そしてヒヨコは一歩ずつ前に進むことができます。で、動物将棋の駒の初期配置ってヒヨコ同士が最前線で向かい合った状態から始まるんですよ。ゲーム開始の時点でヒヨコ同士がやるかやられるかっていう状態になっていて、ヒヨコ対ヒヨコの同族争いから戦いの火蓋が切られるという展開が多いというか、大体そうなるんですよね。鉄砲玉気質というか、割と血の気の荒いヒヨコなんですよね。残る2種類の動物、キリンは縦横に1マスずつ、ゾウは斜めに1マスずつ動かすことができます。で、さっき相手のライオンを捕まえると勝ちというふうに言ったんですが、どうやるのかというと、動物将棋では自分の手番に自分の駒が動けるところに相手の駒がいる場合、 そこに駒を動かすことで、その相手の駒を取ることができるんですよね。例えばさっきもひよこ対ひよこの話をしたんですが、自分の手番で自分のひよこの前に敵のひよこがいるという状態で、自分のひよこを相手のひよこがいるところに動かすと、相手のひよこの駒を取れるんですよ。そして取った駒は自分の手番に好きなマスに置いて戦力にすることができるんですよね。同じ要領で、相手のライオンがいるマスに自分の駒を動かすことができれば、ライオンを捕まえたということになって、そのゲームに勝つことができるわけなんですね。基本的なルールはそんな感じなんですが、さらに細かい遊び方をここで詳しくお話ししても、遊んでみないとピンとこないところがあると思うので、ぜひ一度遊んでもらえたらいいなと思ってまして、ボードゲームの動物将棋は、Amazon で今税込み2200円で売っていて、書店なんかでも子供向けのチーク玩具やボードゲームのコーナーによく置いてあるので、入手しやすいんじゃないかなと思います。そして初めて動物将棋を遊ぶ方におすすめしたいんですが、動物将棋ってスマホ用のアプリがあるんですよね。iOS と Android でそれぞれ出ていて、それぞれ100円前後で購入することができます。このアプリでお友達やご家族と動物将棋を遊ぶことができるんですよね。お子さんがいるご家庭であればお子さんと一緒にも遊べますし、コンピューターと対戦することもできます。動物将棋ウォーズというネット対戦ができるアプリもあるんですが、初めての方はやったことのないゲームでいきなりネット対戦って不安かなと思うので、それと動物将棋ウォーズの方はアプリのインストールは無料なんですが、はじめにアカウントを作ったりいろいろしないといけなくて、あんまりお手軽感がないですし、一人用モードも結構貧弱なので、おすすめなのは動物将棋ウォーズではない、 iOS や Android の動物将棋公式というアプリです。これをインストールしていただいて、試しに一度遊んでもらえるとルールもすぐに覚えられると思いますし、やっていくうちに意外と奥深いゲーム性があるということも感じていただけるんじゃないかなと思います。12マスしかないゲームでそんな奥深いゲーム性なんてあるの?と思われるかもしれないんですが、結構やり慣れた相手同士だとじりじりとした読み合いになるんですよね。今まで動物将棋をやったことがないという方は、ぜひ一度このアプリから始めてもらうと楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。概要欄に動物将棋のアプリの iOS 版、Android 版のリンクをそれぞれ貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。アプリで遊んでみて気に入ったら、ボードゲーム版を買って遊んでみるのも楽しいんじゃないかなと思いますね。ちなみにこの動物将棋、陣形というか定石みたいなものがありまして、動物将棋の駒の初期配置って自分の陣地の一番下段の真ん中にライオンがいて、ライオンの左が象、右がキリンなんですけど、その象が斜めに一歩進んでライオンの上のマスに移動した状態、これを象冠というみたいです。この象冠という定石の存在を知った時はちょっとびっくりしましたね。象が一歩動いただけなんですけど、象冠という雄大な名前がついてるんですよね。ちなみにこの象冠の由来なんですが、普通の将棋で銀将という駒を王様の上に配置する銀冠という定石がありまして、そこに由来してるんですね。ちなみに初期配置からキリンを一 歩前進させた定石をキリンの翼と呼んでいるそうです。動物将棋って12マスしかなくて一手の重みがすごいので、ちょっとした動きにいちいち壮大な名前がついてるんですよね。ちなみにこの動物将棋なんですが、コンピューターによって完全に解析されているそうで、コンピュータ同士を戦わせて最善手を繰り返すと78手で後手が勝つそうです。ただこれは最善手をさせるコンピュータ同士の話であって、人対人で遊んだ場合はこうはならないんですけども、プロの棋士同士で動物将棋を遊んだ場合もかなり白熱した戦いになることが多くて、過去にはニコニコ動画でプロの女流棋士による動物将棋のトーナメントが開催されて、凛とした勝負の世界に身を置く女流棋士の皆さんが象やキリンを使って激しい戦いを繰り広げていました。あとは将棋番組の企画で羽生さんが動物将棋で他の棋士と対局してたんですけど、まだ羽生さんが動物将棋に慣れていなかったためか、うっかりミスで割とあっさり負けるというすごく珍しい光景なんかもありまして、それもすごく印象的でした。で、アプリ版の動物将棋の話に戻るんですが、このアプリコンピュータと対戦する一人用のモードがありまして、戦う CPU もイノシシとかウサギとかライオンとか名前がついていて、ライオンが一番強いんですよね。さらに優しい森とか手強い森など難易度の違うステージに分かれていて、アプリをインストールしてすぐに戦える最強の CPU は手強い森のライオンなんですけども、そして一応ネタバレではあるんですが、物語性のないアプリなのでもう言ってしまうんですけど、手強い森の CPU 全てに勝ったことがある状態で手強い森のライオンを倒すと、その先の秘密の森という隠しステージを遊ぶことができるんですよ。秘密の森にもヒヨコとかゾウとかいろんな CPU がいて、それら全員に勝つことができると最強の CPU である秘密の森のライオンと戦うことができるんですよね。この秘密の森のライオンがめちゃくちゃ強いんですよ。去年初めて勝つことができたんですけど、その時はあまりに嬉しくて X でポストしちゃいました。このアプリを初めてインストールしてから5年以上経ってると思うんですけど、秘密の森のライオンに初めて勝てた時は感慨深かったですね。5年間毎日プレイしてたわけではないんですけど、それでも時間かかったなという感じがしますね。そんな感じで一人用モードも結構やりごたえあると思いますので、アプリ版動物将棋ぜひぜひチェックしてみてくださいね。それと1点告知がありまして、以前もセミラジオでお話ししてきたときめきメモリアルなんですが、今年の5月で30周年を迎えるということで、ちょっと企画を練っていまして、ときめも30周年に向けての思いやときメモに関する思い出などについてお便りを募集したいと考えております。30周年に対する意気込み、推しキャラ、ゲームへの思いやイベントの思い出などときメモに関することでしたら何でも OK ですし、ときメモ関連作品ならガールズサイドや派生作品も OK ですので、ぜひこの機会に概要欄のお便りフォームからお送りいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今日は 手軽に遊べて奥深いゲーム、動物将棋についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。